カラーデイズポッドキャスト、2021年1月9日土曜日午後6時50分ごろ収録、カラーデイズポッドキャスト、和歌です。というわけで今日もお送りしていきますけれども、いやー、前回話しよかったなって、ちょっと配信日的に前回かなと思ったんですけれども、多分配信されてる頃にはもう終わってますかね。去る1月11日ですね、成人の日でしたね。はい、成人された皆様、おめでとうございます。今年はね、成人式が、中止延期等になっているところが結構多いんじゃないかなと思うのでね、なかなかこう思ってた通りにっていう感じではありますけれども、別にね、正確に成人するのは自分のお誕生日でしょうから、別に成人の日だからといってみたいな感じだと思うんですけども、でもそうかね、大半の方は成人の日を迎える前に成人されてる方が多いんですかね。その1月11日よりも後に生まれた方は、まだ19歳って感じなんで、あれですけれども。いいんだよね。まだあれだよね。まだ20歳が成人ですよね。再来年ぐらいがあれですよね。成人の、基準が20から18になるんですよね。だからまだ大丈夫。まだ20歳ね。って感じですけどね。これね、前も話したかね、前もなんか話したような気もするんですけども、私の弟がですね、今回この成人迎えるということは、年齢的にはもう20歳超えたんで、あれなんですけれども、今回のこの成人の式の対象、になってるわけですけれども、弟のところもね、もう結構あれかな、前かな、11月ぐらいにもう、成人式、実家のある町なんですけどね、弟は。成人式が、一応リアルでもやるし、オンラインで YouTube で配信しますみたいな感じだったんですけれども、結果、12月ぐらいにオンラインだけになりましたみたいな感じになって、あれかな、一応現地にはそのなんか撮影用のその盾みたいなね、あれですかね、成人の集いみたいな感じですかね、例年通り立ててるので、撮影してくださいねっていうのを、なんか結構もう年末ぐらいからずっとその看板を置いてあって、成人の日がちょっと過ぎたあたりまで、ずっと置いてるっていうフォトスポットみたいな感じでね、置いてますみたいな感じになってたのをなんか見たので、なるほどねと思いましたけどもね。いいね。個人的にはね、オンラインで自分の時もあればよかったりなって思いますね。やっぱりね、住んでるところにね、ずっといる人、札幌とかだったらずっと札幌に住んでる人が、そのまま札幌、自分の実家で、その成人式を迎えるみたいな感じだったら、別にオンラインだろうが、リアルだろうが、どうでもいいと思ってするんですけど、多分そういう人たちって多分リアルの方がいいのかなっていう感じはしますけれども。僕個人的にはね、だから当時も大学生、僕自身はだから8年前か。だったので、田舎からね、札幌に出てたので、その成人式あたりでこう一回帰らなきゃいけないみたいなのがあるんですよ。だるいし、お金もかかるしね。その振袖のそれに比べたら、さして大した金じゃないですけれども、だからオンラインっていうね、新しいこうなんだろうな、やり方というかが、できたのは、良くも悪くもコロナ禍のおかげっていうところもあるので、個人的にはね、いいなっては思うんですけれども、どうだろうね、実際やる人たちにとってはっていう気持ちを考えるとね、みたいな。正直僕自身は成人式には出てないからね、その後あった、同窓会には出ましたけども、成人式はね、僕出てないんですよ。 そうそうそうそう、だからあのうーんって感じですけどね。だから実際政治式ってどういうものなのか、まあいまいちよく分かってないですけども、まあまあまあ聞くに、なんか偉い人の話聞いて、なんか記念品もらって終わりなんでしょ。うん、その記念品も何もらえるのかよく分かんないですけどね。うん、まあだからどっちかというとね、成人式式自体っていうよりかは、多分そのなんか同い年のその同級生と会ったりするのが、まあまあ主たる目的になってんのかなっていうのを考えるとね、なんか一生に一度だからどうのこうのみたいなのなんか言ってますけども、なんかねあんまりその辺は僕ピンときてない部分が正直あって、別に出なかったからって言って別になんか後悔とかあるかって言われると別にない。まあそれはどうなんだろうね、あのまあ振り袖とか着てるわけじゃないからっていうのもあるのかな。際してそんな盛り上がるような同級生がいなかったからでしょ。いやまあそれは否定しないけど、否定はしないですけど、いやでもね、とはいえなんか意外に盛り上がったよねっていうなんか思い出はなんとなく僕の中では残ってます。なんかあの詳しいことは多分この番組カラーデイズの、ね、過去回で多分あの僕が成人式の時の同窓会がどうだったのかっていうのを多分あのベラベラ喋ってる回があるので、あのそれを聞いてもらえば、あの若がどういう同窓会だったのかとか分かるんで、まああのね、あんま悪い気はしなかったですけどね、でもね、なんですけども、はい、まあともかく成人された皆様おめでとうございますという感じですね。はい、さてまあなんか前回コロちゃんに対してあのグダグダグダグダもうやるせねみたいな話をしましたけれども、いや改めてね、皆さんどういう対策取ってますかみたいな話をちょっとしたいなと思ってね、なんかとはいえみたいな話で、まあもうコロナ禍が始まってからもう半年以上で、まあ最初にね1回目の緊急事態宣言が出た時は割ともうステイホームって感じで、まあみんなまあいろいろ気をつけていったかなというふうに思うんですけども、やっぱりね、まあ人間慣れっていうのがあるもんで、まあこう日に日につれてみたいな感じでこうなんかこう流しにやってしまってる部分っていうのが、まああるんじゃないかな、どっかあるんじゃないかなというのも思うので、まあ、ちょっと改めてね、まあ、自分の中でもまあこう話しながら整理しつつ、まあ、なんか他に気をつけるべきこととか、なんかあるんじゃないかなというところも含めて、まあ、考えていこうかなというふうに思います。なんか別になんか、お上に言われてね、なんか飲食店行かないとか、なんかそういう話じゃなくて、もっともっとこう日常的な話をしていこうかなというふうに思ってますけどね。まあ、その前にあれか、僕の今の状態について、まあ軽くおさらいしておきましょうか。まあもうカネがね言っている通り、在宅勤務中です。フルで、はい、なのでまあ一度も会社には行ってないっていうのがありますと。で奥さんがまあちょっと外でお仕事をしなきゃいけない仕事をしているものですから、まあ妻はだから在宅ではなくて普通に外で仕事をしています。で、まあ、子供はいないでしょ。まあ、そんなとこですかね、前提条件。はい。あと、東京都内在住です。23区のどっかです。まあ、そんなとこかな、前提条件は。まあ、っていうところで、まあ、話していくと、まあ、まず僕個人、コロちゃん対策、まあ、主たる目的としては、まあ、これも前回言いましたけどね、まず自分の身を守って、で、自分の周りにいる人たちも守るというのを、ポリシーに、まあ、行動していますと、ところですね。はい。で、そうするために何をしているかっていうところですね。で、まず、まあ、家の中での話ですけれども、まあ、仕事に関してはね、テレワークなので、まあ、特にこれ以上言うことはないのかなというふうに思いますけれども、お家の中ですね。お家の中で気をつけてること。まずは、換気ですね。まあ、これ24時間換気もついてますけれども、今は定期的に、8時、12時、5時。に朝8時ね、朝8時、昼12時、午後5時に、窓を5分ぐらい開けて家の中換気してます。これは意識的にやってて、ちゃんと忘れないように、アレクサちゃんに、アナウンスしてもらって、まあ、その時間にね、が一つ、 で、まあ、あとは空気清浄機と加湿器ね。ここも、まあ、定期的っていうか、もう常時ここはつけてますって感じですかね。うん、加湿もやってて、まあ、まあ、常時 50% ぐらいを維持できるような、状況を作るように心がけてはいますけども、やっぱね、夜結構乾燥しやすいですね。うん、なので、なんかそこもうちょっと気をつけなきゃいけないのかなというふうには思ったりもしますけれども、うん。あと家の中で言うと、まあこれ僕あんまないですけども、あんまないですけどっていうか、うん、あんまないですけども、外から家に入るときは、玄関のそのなんだ、あの扉の内側のところで、もう全部ですねやってますね。まあアルコール消毒であったりとか、あと衣服もね、基本的にはそこで全部脱ぐようにしていますっていうのと、そうだから衣服を入れる用のカゴと、マスク、使ったマスクを捨てる用のゴミ箱とか、もう全部玄関の中に置いてあって、もうそこで全部もう、部屋の中にもう、極力外からのものを持ち込ませないっていう、のを作るようにしてます。はい。だからエリアをちゃんときちんと分けて、置こうっていう感じですかね。うん。みんなでやってますね。そうそう。なので、カゴにもうすぐそこに衣服を入れて、で、まあね、まあ別に家の中は別にね、私と奥さんだけなんで、まあ別に裸で歩いているようがなんだろうが別に大した気にしはしないので、そうそう。で、極力ね、外から帰ってきて、まあそのまま洗面台に行って手洗いうがいして、まあもう時間的に、まあ結構妻だともう仕事終わってっていう感じなんで、もうそのまま直行で風呂に行ったりとか、まあ日中に出かけたりしない限りは、もうそのままお風呂に入ってすぐ、髪の毛とかもね、すぐ洗い流してっていう感じで、うん、まあ、そういう行動は意識するよね。まあ、それは結構もう割と当初からずっとそうですね。で、割と最近取り組み始めたのは、割と最近っていうか、まあもう10月ぐらいかな、ぐらいから取り組み始めたのが、食事に関することですね。やっぱその食事のタイミングでやっぱり感染するっていうのが、まあ結構外の、まあ飲食店とかも含めてね、そういうのが事例が増えてきてるので、食事に関してはね、僕奥さんと僕が食べる時間っていうのを分けているのと、あと食べる場所もそもそも違う場所で食べてるって感じですね。まあ極力同じタイミングで食事にならないようにはしてるんですけど、まあ、やっぱりちょっと同じタイミングで取りたいと思うところがあるので、まあまあ、そこはね、そのタイミングで、まあまあ、取るんですけれども、まあ、極力、まあ、そもそもね、あんまりこう、奥さんとこう、僕とで、生活の時間リズムがね、結構違うところがあるので、奥さんの仕事とかも含めてね、あるので、まあ、結構割とずれることが、まあ、普段から多いんですけれども、うん、ずらしたりとか、そう、食べるスペースね。僕はね、ずっとこの机のところで、食べてますけども、そう。で、奥さんはリビングの、ダイニングテーブルで食べて、ますね。うん。みたいな感じで、こう、食べる場所をそもそも分けることで、まあ、向かい合って食べるところはね、まあ、うちの場合、うちのリビングの、構成上、まあ、それはないんですけど、向かい合うことはまあ、ないんですけれども、そう、向かい合って食べたりとかすることはないようにとか、うん。まあ、あとお皿ね、同じものは使わないようにしているので取り分けてとかって、まあ、やっぱりね、僕が感染するっていうことになると、僕基本的に家に行って買い物以外では外に一切出ない。買い物とかね、郵便局行ったりとかすること以外は、まあ基本外出はない。まあ今はもちろんないんですけども、で、僕が感染するっていうのは多分家庭内感染が多分まあ一番有力になるので、そこをどう防いでいくのかっていうところを考えて行動を取るようにしてます、基本的にはね。で、奥さんは奥さんで、だから奥さんは外でもらってこないように、そして家で感染させないためにどうすればいいのかっていうところを含めて、だからそう対策を取ってるので、まあ多分ね、僕と奥さんで、まあやってる内容を重複してるところありますけども、多分取ってるところってね、多分個々の行動パターンね、いろいろ変わってくるところもあるので、まあ奥さん奥さんで外で気をつけてることもあるでしょうしね。うん、まあだから人によってこう気をつけていかなきゃいけないポイントってまあ違うのかなっていうふうに思ったりしますけどもね。うん、まああとあれですかね、まあタオル、使ってる手拭きのタオルとかを個人用にして、で同じものは使わないようにしたりとか、そうトイレのドアノブちゃんとアルコールで拭いたりとか、うん、なんかそれぐらいですかね、やってるのは。まあ外に出かけるってことがほとんど僕はないので、うん、まあそれぐらいですかね。まあなんかもし他に気をつけるべきことがあったら、菅総理 僕のメールフォームまで送ってください。これ以上何を気をつければいいんでしょうか。ここまでのおいてカラーデイズポッドキャスト若者、次回もお元気です。さよなら。